瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ、
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を、私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。 MC は私、田子花瀬と
藤沢理子が
お送りいたします。本日も紫藤さんと一緒にお届けします。紫藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日も存分に女子大生の視点中を見させてもらおうかなと思いますんでは
い、
お願いします。
今回はタオルをはじめとした繊維事業を展開するマルシン株式会社の女性役員である小玉さん、女性社員の出口さんと座談会をさせていただきました。
うん、座談会。
座談会です。
座談会いいですね。なんか久しぶりに聞いた気がする。座談会っていう、はい、どんな座談会やったんですか？
はい、まずマルシン株式会社がどのような会社なのかお話しさせていただきます。うん、マルシンさんはタオルや生活雑貨など企画デザインから製造、営業、販売、出荷までを一貫して行っている会社です。また雑貨屋さんや量販店などに直接卸売もしています。キャラクターライセンスの商品を中心に、自社のオリジナルブランド商品など繊維というカテゴリーの中で幅広い事業を展開しています。現在では92ものキャラクターライセンスを獲得しているそうです。うん、皆さんの持っているタオルもマルシンさんの製品かもしれません。ぜひ見てみてください。
何、キャラクターライセンス92もあるって、そんなにキャラクターいます？
確かに。でも大体有名なところは、
うんうん、全て網羅されてます。
有名なところって何、例えば魔法の国の人とか、
あ、そうです、
猫ちゃんとか、
はい、国とか、
はい、ネズミのなんちゃらとか、
ネズミのなんちゃら
とか、めっちゃメジャーどころじゃないですか。
そうです、そうなんです。
実はでライセンスを獲得してるってことは、じゃあほぼ独占してるような感じ？
もう、はい、ほぼほぼほぼほぼ、
はあ、それが瀬戸にあるんですか、そんな会社は？
そうなんです、
実は。すごいな。ちょっともっと詳しく知りたいです。お願いします。はい、
10年ほど前から海外事業部が発足され、うん、海外事業にも積極的に取り組み、アジア、ヨーロッパ、アメリカと各国のニーズに合わせつつマーケットの拡大を図っています。また CSR 活動として SDGs や WFP への取り組みなどを行っています。サステナブル素材を利用した製品の開発、ペットボトルキャップ集めや募金活動など、生活や仕事の中に取り入れ、社員一人一人が意識するきっかけを作っているそうです。自社だけでなくコンシューマーとともに未来を紡いでいきたいとおっしゃっていました。
おお、 SDGs はまあよう耳にするんで、わけの WFP って何？
がワールドフードプログラムっていう、うん、こう国連が行っている、まあ、飢餓をこうなくすような活動とか、うん、もう幅広いそういう活動を積極的に行ってらっしゃいました。
はあ、タオルの繊維業界の方々やけど、そういうフードの職員、
そう
です。そうなんですか。はあ、まあ、面白いな。どんな会社なんでしょうね。
はい、取材を始める前に、うん、児玉さんと出口さんに社内案内をしてもらいました。うん、社内は北欧の有名な家具をはじめ、多くのデザイナーズ数を待ってまとめられており、ライセンス契約をしている会社のファンにはたまらない商品で囲まれた部屋や、世界的に有名な建築家のデザインを元に作られた部屋など、フロアごとに雰囲気の違う空間が広がっていました。
うん、
個人的に私はジブリファンなのですが、マルシン株式会社はスタジオジブリともライセンス契約を行っており、さまざまなグッズやポスターがたくさん並んでいるのを見て興奮してしまいました。
お、
はい、社内を見学して、特に私が印象に残ったことは、社員が仕事をしやすい環境が整備されていることです。例えば電話を使わなくても本社と支社をつなぐ大きなテレビで顔を見て会話ができるように工夫されていることや、各仕事に適したパソコンが設置されていること、タバコ休憩をしない社員限定でお菓子休憩ができる空間を作るなど、きれいで過ごしやすい環境になっていることです。仕事がしやすい環境が整備されていることで、よりミスをなくし円滑に進めることができると気づかされました。
うん、僕も元その会社員というか会社勤めしている時期があって、はい、そのやっぱタバコ吸う連中が 休み休憩取りに行く、タバコのために休憩取りに行く、それはすごい許されてるのに、そうじゃない人間がなんでやねんっていうのを思ってて、そこに対する、そんなちっちゃいことに対する心配りができてて、すごいなって思いますよね。
そうですね、
全然ちっちゃいことやのに、本当になかなかそういうのって進まんかったからね、ある意味革新的な人たちがおるっていうことですよね。
そうですね、
はあ、そうですか、
はい。では続いて、女性の働き方についても伺いました、実はマルシン株式会社のオフィスは 75% が女性社員で、会社の役員も半分を女性が占めています。そのため家族投資も良くて、誰でもチャレンジがしやすく、そのような環境だからこそマルシンの伝統を軸に新たなアイデアを出し合えているそうです。また女性ならではの感性や発想は重宝されており、タオルをはじめファッションやインテリア雑貨など女性目線のデザインは多くの商品に反映されています。目に見える見えないに関係なく、社員が仕事をしやすくなるため配慮が隅々まで行き渡っており、会社に行くモチベーションが上がる工夫が多くあると感じました。お話を伺い、私もマルシン株式会社のような誰もがチャレンジしやすい会社へ入社することに憧れを持ちました、
なんか先にその、ね、お二人が言ってた会社の中に、その、ライセンスとかキャラクターとかに興味のある、興味を沸かせる部屋の作りをしている場所があるとか、商品の展示している場所があるとかって聞いた時に、その申し訳ない、男性ではあんま思いつかん女性的な工夫っていうのがすごく見えるなっていうのは思ったんですよ。で、何よりそのやっぱり働くのは人間なので、その人間がどれだけ心地よくその場所にいられるかっていうのはやっぱ大事だと思うんで、そこを作るのってやっぱり女性じゃないですか。家をきれいにするにしてくれるのも男よりは女性がやっぱり得意やと思うし、だからそれを思った上で今お二人の話聞いてて、なんか今更やけど女性に生まれたらよかったなんならこう入社したいなぐらい思えるような感じですね。
そうですね、
実際どうですか、就職してみたら
ちょっとお願いはしてみました。
ど
うですか私みたいな。
でもそれすごいね、そうさせる会社なわけやもんね。
そう、本当にそれぐらい素敵な会社でした、
そうですか、いやなんか素敵、
最後にやりがいと今後の目標についてお話しさせていただきます、自社製品をお店で見かけたり SNS で流れてきたり、日常にあるものだからこそ目に見えて使ってもらえることが嬉しいとおっしゃっていました。お二人ともよくお店で製品を手に取るそうです。またそこからヒントを得てお仕事につながることもあるそうです。今後の目標としては、繊維を軸にさらに商品の幅を広げ、国内問わず事業を拡大し、100年200年続く会社にしていきたいとおっしゃっていました。
なんか面白いね、自分の会社で出した製品を店頭で手に取ってひらめくことがあるっていうのが面白いね。
他社製品とかも見て、あ、いいなとか思ってアイデアにつながったりもするらしいです。
へ、僕らも知らないように使ってるんですよね。
そうなんです、
知らない間どころか
も持ってると思います
家帰って探すわ
探してみてください
、
はい、今回の取材でマルシンさんのことを初めて知ったのですが、私の持っているキャラクタータオルのタグを見るとマルシンさんのものがたくさんあって驚きました。これから雑貨屋さんやテーマパークなどでタオルなどを買う際にはマルシンさんのものかなと確認する習慣がつきそうです。
はい、
はい、そろそろお別れの時間となりました。毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ、今回はマルシン株式会社についてお伝えしました。取材班は田子花瀬、藤沢理子、生田真理、ミキサーは加門ひろか、そして MC は私、田子花瀬と藤沢理子がお送りしました。千藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、楽しかったです、
はい、ありがとうございます。私たち後藤ゼミ3年生のインスタグラムには今回の取材の様子や後藤ゼミの活動についてアップされております。CARI アンダーバー REPO キャリレポで検索してみてください。 CARI アンダーバー REPO キャリレポです。ぜひいいねとフォローお願いします。今年度もキャリレポをお聞きいただきありがとうございました。
そうか、今年度これが最後か。
はい、最後です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またありましたらよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。